お届けに参りました。大分の俺が住んでた地域では誰もが知っている話。夜19時から深夜にかけて、ほぼ毎日ご近所の家のチャイムを鳴らして、
こんばんは、吉岡です。お届けに参りました。
って言って去っていく通称チャイムおばさんって人がいた。お届けになんて言ってるけど、別に何かお仕事とか親切で何か届けてるわけじゃなくて、おそらく病気でそういう行動してるんだと思う。まあみんな、また今夜も来たかくらいな感覚で、いつも無視してるし、家もそんな感じで無視してた。朝にはチャイムおばさんが昨夜お届けしてくれたであろう結構な量の砂が玄関にぶちまけられている。まあこのお届け物はランダムで、大量の葉っぱとか石とか、たまにはお菓子なんかもあって、学校では今日は何が届けられてただの、また砂だったわなどで盛り上がったりもしていた。まあいろいろあると言っても主には砂で、朝は朝刊取って玄関掃除が日課になってたんだ。で、ある日のこと。家に親戚一家が遊びに来て、俺と同い年の親戚の子にその話をしたら、がぜん興味持って、今日来たらドアの覗き穴から監視してみようぜみたいな話になった。俺はなんか知らんけど、あの人は無視しなければいけない人みたいに教わってたから、かなり拒否したけど、最終的に大丈夫だからとか、俺が倒してやるからとか言われて、しぶしぶ折れた。その日、チャイムおばさんは夜19時38分にやってきた。時計見ながら、今日は来ないでくれって祈ってたからかなり覚えてる。
ピンポン、ピンポン。こんばんは、吉岡です。お届けに参りました。
って声が聞こえてきた。部屋で待機してた俺と親戚の子はダッシュで玄関まで走ると、お互い交互に覗き穴からチャイムおばさんを覗いた。そこには、普通のおばさんが大きなビニール袋から大量の砂をぶちまけてる姿があって、俺はそれ見てビビりまくっていたんだけど、その時親戚の子が何を思ったのか、玄関を開けてチャイムおばさんに、何してるんですかって話しかけた。その瞬間、チャイムおばさんは親戚突き飛ばして、俺も突き飛ばして部屋に侵入してきた。俺が起き上がる頃には、他の家族が晩酌してたリビングから、ギャーとかうわーみたいな悲鳴が上がってて、ダッシュでリビングに向かうと、なぜか体育座りしながら体を左右に振りまくってるチャイムおばさんが、すごい形相でおばさんの目の前に立ってる俺の妹を睨みつけてた。みたいなうめき声あげながら。妹はもう恐怖で動けないみたいで、顔面蒼白でチャイムおばさんを見つめてた。家族、親戚、皆恐怖で動けなかったんだけど、一人我に返った父親がそっと妹に近寄って、手を引いてリビングを出た。その後、無言で他の家族、親戚一同もリビングを出て、2階の俺の部屋に鍵かけて避難した。1時間近く無言で俺の部屋で身を寄せ合ってたんだけど、それからちょっとして親父と親戚のお父さんが、そろそろおらんくなったか見てくるけん、と言って1階に降りていった。まあそれで親父たちが部屋の隅々まで確認したけど、チャイムおばさんは消えてて、 その後全員で戸締まり確かめて、全員一緒の部屋で寝た。次の日、俺らはかなり怒られ、大泣きしたのを覚えてる。その後もチャイムおばさんは夜には訪れていたが、俺が高校で遠方に進学するのを機に、俺だけ大分を離れてしまったため、その後のことは知らなかったけど、大学3年になって今年のゴールデンウィークに久々に大分に帰ったら、あのチャイムおばさんはかなりオカルトな存在になっててビビった。まずあの砂なんだけど、今思えばかなりサラサラした砂だったんだ。どうやらそれは近くの山の上にある城跡から持ってきてるらしくて、まあ入手経路はいいんだけど、問題は砂を各家に撒くスピードが異常に速い。だいたいチャイムおばさんが出現するのは19時から深夜0時なんだけど、確実にその時間内に100軒近くは回っている。しかも大量の砂を持って移動してる。にもかかわらず、砂を女の人が運んでる目撃証言は皆ないに等しいくらいない。もう一つは、チャイムおばさんの住所が不明なこと。俺の家の後にもチャイムおばさんに乗り込まれた事件が一件あったらしく、町内の会議で辞めるよう求めるため住所を調べようとしたが、誰もわからんかったらしい。まあ一度警察に連絡したらしいから、警察とかはわかってたのかもしれないけど、親父やご近所周りでは、いまだにどこから来てどこに消えるのか謎らしい。最後に、今はチャイムおばさんの出現率はかなり減り、1ヶ月に1回あるかないかくらいらしい。実際、俺もゴールデンウィーク中は会えませんでした。とまあこんな感じの大したオチもない話です。以上、お届けに参りました。という話でございました。